日本発祥の製鉄会社として未来に向かい世界で成長を続ける日本製鉄株式会社。技術力、コスト競争力、グローバル対応力を進化させ、総合力世界ナンバーワンの鉄鋼メーカーを目指す日本製鉄。
プレーボール。
なんだって
パルサラディッペ。
市民球団日本製鉄カズサマジックをみんなで応援するコーナー、なんたってカズサマジック。この時間は日本製鉄の提供でお送りいたします。お相手はカオルです。今日もゲストの方と電話がつながっています。カズサマジック背番号8番内山翔太選手です。おはようございます。
おはようございます。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはお疲れ様でした。
ありがとうございます。
そしておめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、私たち市民まだまだ興奮が冷めませんけれども、今の心境を聞かせてください。
都市対抗に出れたことはすごく嬉しいんですけど、
はい、
そこでまず1勝できたことがさらに嬉しいです。
まだ余韻は残ってますか？
はい、まだ勝てた喜びに浸ってます。
当日は眠れましたか？
そうですね、意外とぐっすり寝れました。
あ、そうなんですね、
はい。
まあ、今はちょっと余韻が残っているということですが、次に向けてそろそろ切り替えていく時期ですよね。
はい、
はい、今日は試合の、
はい、
次に向けてですよね。
はい、
はい、今日は先日の試合の模様などを詳しくお伺いしたいと思います。改めましてよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、前回出演していただいたときはちょっと変わった野球経歴をお伺いいたしましたが、
はい
はい、今は社会人野球ができることが幸せで信じられないと、ね、おっしゃってましたけれども、今年1年目見事都市対抗野球を果たして、そして初戦突破ということで、本当に嬉しいニュースを、ね、この上総市民に与えてくださって感謝をしています。そして試合中、なんか私の印象的には内山選手って結構ポーカーフェイスですよね、はい、試合中。
そうなんですかね、
はい、あまりね、なんか感情を顔に出さないタイプじゃないかなというふうに、そんなふうに思いますけれども、
はい、
試合終了後は白い歯が光ってましたね。
すごく嬉しかったです、
はい、
なんかプレッシャーから解き放たれた瞬間というか、
はい、やっぱりプレッシャーというのは大きかったですか？
そうですね、でも予選に比べるとやっぱり、
はい、
楽しい勝つんですけど、
ええ、
プレッシャーは予選の方が感じてはいたんですけど、
はい、
やっぱりこうまずは一勝したいっていうふうに思ってたので、
はい、
とりあえず勝ててよかったです。
もう今はもう勝ててよかったというちょっと安心した感じですかね。
はい、
はい、それでは試合を振り返りたいと思います。先発は山本投手でしたね。
はい、
はい、そして5回の途中から立花投手にスイッチということで、スターティングメンバーは1番セカンド奈良原、2番センター岡、3番が DH の吉田、4番はレフト土門、5番ライト佐藤、そして、6番でショート内山選手出場でしたね。
はい、
はい、そして7番ファースト田中、8番サード関、9番がキャッチャー伊藤というラインナップで、いつもなら1番バッターで登場している、内山選手ですけれども、おそらく相手ピッチャーを攻略するための打順だったと思うんですけれども、
はい、
この打順に関してはどうでしたか？
そうですね、やっぱり、はい、1番打ってきてたので、
はい、
打ちたい気持ちはあったんですけど、相手ピッチャーの対策っていうことだったんで、
はい、
まあ、しょうがないのかなっていうふうには思ってたんですけど。
そうですよね、あえて左バッターの、ね、はい、奈良原選手が1番バッターということで、
はい
はい、普段の1番バッターというのはプレッシャーというのは感じませんか？
はい、 そんなに感じないですね。
あ、そうなんですね。
はい、
はい、そして今回は6番バッターということで、
はい
はい、まず1回ですけれども三者三振ということで、
はい、
なかなか攻略できませんでしたね。相手チームの船場様投手、相手チームの投手ながらあっぱれの立ち上がりでしたよね、
はい、ちょっとこれ厳しいかなというふうに思ってました、はい、
そうですよね、はい、そして2回の表の攻撃、4番土門選手はショートフライ、そして佐藤選手はレフトフライということで、2人が倒れた後内山選手打席が回ってきましたね。
はい、
はい、2アウトランナーなしということで覚えてますか？
いや覚えてますね、
はい、ずっと外で攻められたんですよね。
はい、で最後に、
はい、
まあ、インコース249キロぐらいまっすぐ来て、
そうですよね、
はい
はい、もう粘りに粘った7球目だったんですけれども、際どい球でしたね。
そうですね、めちゃくちゃいいボールでしたね、
はい、もうインコースギリギリの、私もねボールだと思ったんですけれども、
はい、
速い球で残念ながら三振ということでしたね、
はい
はい、そして3回の表で動きましたね。
はい、
はい、田中キャプテンの見事なホームラン、どうでしたか、見ていて。
最高でした。
最高ですよね、
はい
はい、試合前に10年表彰ということでキャプテン表彰されましたよね。
はい、
そして自身の手で先制点をということで最高でしたね。
かっこよかったです。
かっこよかったですよね、
はい、
もう皆さんが声を揃えて、ケンさんのために、ケンさんのためにって、ね、後押しをしてたんですけれど も, もうご自身で点を稼ぐというのは、はい、もうここはかっこよかったですね。
いや、かっこよかったです。
はい、そして見事先制点を取って1対0とリードして、そして5回でまた打順が回ってきましたね。
はい、
はい、トップバッターとして内山選手登場しましたね。
はい、
はい、こちらは追い込まれた4球目センターフライでしたね。
いや、あとちょっとだったんですけど。
そうですよね、すごく伸びていったんですよね。
はい、
はい、はい、このまま行くんじゃないかと思ったんですけれども、センターフライということで、そして5回の裏、立花投手、ピッチャー交代ということで、はい、ピッチャーが変わった時点で、はい、心境は変わりましたか？
まあそんなに変わらないんですけど、
ええ、
まあピッチャー変わることによって、
はい、
どういう打球が来るとか、
ええ、
ポジショニングも変わってくるので、
はい、
あ、これからいっぱい飛んでくるかなっていう感じでした。
そうですよね、
はい、
いろいろと、ね、変わってくると、試合の流れも、ね、変わるかなというところなんですが、立花投手といえばもう優勝請負人ということで、もうみんながもう気持ちを託している投手なので、少しは、ね、安心して、ね、皆さんも見ていたんじゃないかなと思います。はい、そして6回の裏、守りでピンチが訪れましたね。
はい、
はい、ワンアウトの1、2塁で相手バッターが4番バッターということで、はい、この辺はどういうふうに構えられたんですか？
まあ、長打は打たれたらダメですけど、
はい、
最悪単打で1点だったらまだいいかなっていうふうに。
そうですよね、
はい、
もうポジションも内野ゴロならもうダブルプレーという整ってましたよね。
はい、
はい、そして、4番バッターだったんですけれども、初球セカンドゴロ、はい、そして4、6、3、見事なダブルプレーでしたね。奈良原選手から内山選手、そして田中選手の綺麗なダブルプレーでしたね。
いや、よかったです。
はい、もう本当に教科書に書いたような、そんなダブルプレーでしたけれども、もう取った瞬間はどうでしたか？
やっぱりあの試合はゲッツーを2つ取れたんですけど。
そうですね、はい、
やっぱりああいうピンチでゲッツー取れるとやっぱりこう流れがこっちに来るんだなというふうに思います。
そうですね、流れはやっぱり変わりますよね。
はい、
はい、そして試合は7回表また打順が回ってきましたね。
はい、
はい、佐藤選手が2塁打を放って追加点のチャンス、そこで打順が回ってきましたね。
はい、
はい、最初からバントの構えされてましたね。
そう、あ、まあ、そうですね、
はい、そして、2球目ちょっと失敗しちゃいましたね、バント。
はい、
はい、この心境はどうですか？
いきなりフォークボール来たので、はい、しょうがないやという感じでした。
そうですよね、はい、そして4球目、これまたインコースの難しい球でしたけれども、ピッチャー前に見事な送りバント決めましたね。
はい、なんとか決めれました。
決めた瞬間どうでしたか？
すごくほっとしたんですけど、
はい、
やっぱりいい形で後ろに後ろにというふうにつなぎたかったんで、よかったです。
そうですね、そして見事にお仕事を果たして田中キャプテンにつないで、さらに三遊間を破って1点追加、はい、キャプテンの活躍は素晴らしかったですね。
いや本当にすごかったです。
はい、そして補強選手の関選手が右中間へのヒット、そしてワンアウト2、3塁、そして伊藤選手フォアボールで満塁になって、その後奈良原選手すごかったですね。
はい、
はい、あの低めの難しいボールをすくって、なんかほぼ片手で打ったようなそんな感じでしたよね。
はい、
はい、そして右中間を破って三塁打ということで、3点追加して、5対1、そして8回表で、また打順が回ってきました。粘りに粘りましたね。
まあでもヒット欲しかったんですけど。
はい、欲しかったですね。
はい、
はい、9球目、残念ながら空振りの三振でしたが、これはねピッチャーにはかなりダメージを与えてると思いますけれどもね。
はい、
はい、そしてまあカズサマジックピンチなどもありましたが、試合結果見事5対3ということで、改めましておめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、試合後渡辺監督インタビューに答えていらっしゃいましたが、まあ、率直に嬉しいですということで、とにかく選手がよくやってくれた、先制点を取ることが第一の目標だったということですね。
はい、はい、
そして監督自身は何にもしていない、選手たちがよくやった、次は伸び伸びと、若いチームなので一つ一つ戦っていきますというお話でした。いよいよ対戦相手次決まりましたね。
はい、
はい、セガサミーとの対戦が12月の3日金曜日、東京ドーム一塁側で18時プレイボール決まりました。相手チーム決まりましたが、今の気持ちを聞かせてください。
セガサミーもすごく強い相手なので、
はい、
やっぱり今目標というか、あのテーマとしている先制点を取るっていうことを意識しながらやっていきたいと思います。
そうですね、9月の7日オープン戦でセガサミーとの対戦ありましたね。
はい、
はい、こちらは残念ながら2対4で敗れてるんですよね。
はい、
ただカズサマジックのすごいところは、負けたチームには必ず勝ってるんですよね。
はい、
はい、なので次の試合も信じていますので、これからね調整でいろいろと、練習も続くと思いますので、怪我のないようにご活躍ください。
はい、
はい、今ラジオをお聞きの皆さんに一言いただけますか？
はい、先日の試合は応援ありがとうございました。次の日韓の試合も勝てるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。
ありがとうございました。今日のゲストは背番号8番内山翔太選手でした。次も頑張ってください。応援しています。
はい、頑張ります。ありがとうございます。
なんたってカズサマジック、この時間は日本製鉄の提供でお送りいたしました。お相手はカオルでした。来週もお楽しみに。
日本発祥の製鉄会社として未来に向かい世界で成長を続ける日本製鉄株式会社。技術力、コスト競争力、グローバル対応力を進化させ、総合力世界ナンバーワンの鉄鋼メーカーを目指す日本製鉄。